実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんです。よろしくお願いします。
田中です。よろしくお願いします。
田中さんはこれまで IT やコンテンツ業界などを取材され、アメリカのシリコンバレー支局ではテクノロジー業界全般を担当されました。その後エレクトロニクス業界や自動車業界の取材チームを統括、2019年から編集委員、そしてこの春から日経アジア編集長をなさっています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure, today's is India's new breed of offshore office brings relief for tech workersAs likes of Infosys slow hiring, multinationals' in-house tech centers step up.
インド進出の多国籍企業、現地テック人材の救世主に。関連記事が5月15日日経電子版に掲載されています。インドにオフショア拠点を有する多国籍企業が現地のソフトウェア人材の救世主になっています。厳しいビジネス環境下で国内のテクノロジー企業が採用を鈍化させる中、雇用の受け皿として存在感を高めているということです。さあ田中さん、インド進出の多国籍企業、現地テック人材の救世主にという記事なんですけれども、こちらはどういう内容でしょうか。
はい、こちらはですね、日経アジアが得意としているインドのテック業界の話です。あまりですね、日本語の新聞には出てこない話題ですので、少し基本的なところから説明させてください。インドはですね、 IT 人材が豊富なことはよく知られていると思います。こうしたインドの人材を生かしてですね、グローバル企業が、グローバルケイパビリティセンターという施設をインドに多く設立しています。このグローバルケイパビリティセンターとはですね、本来そのグローバル企業の本拠地とか各国の子会社とかにですね、分散していた、IT サービスですとかデータ処理みたいな機能を集約して、経営の効率化につなげるための、施設です。こうした施設がですね、インドのベンガルールですとかハイデラバードと言われる鉄空集積地、日経アジアではテクノロジーハブスと表現していますけれども、にたくさんあります。インドにはですね、もともと現地企業であるですね、タタコンサルタンシーサービスですとかインフォシスといった IT 大手が多く存在するんですが、先ほど説明したその多国籍企業のですね、グローバルケイパビリティセンターによる採用の伸び率がですね、こうしたインドの現地の IT 大手の採用の伸び率よりも大きいことをこの記事ではテーマにしています。
はい、グローバル企業はどの程度インドで人材を獲得しているのでしょうか。
はい、記事によるとですね、インド国内の IT 大手はですね、2024年の4月から25年の3月の1年間で、255万人を採用したそうです。これはですね、前年比で約 4% の伸びです。一方でですね、グローバル企業が採用したのは177万人。絶対数ではですね、まだインドの IT 大手の方が多いんですが、グローバル大手の採用数の伸び率、こちらは 6.6% でした。インドのですね、人材会社によるとですね、まだまだこうしたグローバル企業の成長が見込めるそうです。
なるほど。例えばどのような会社がこうした拠点を設立しているんですか？
はい、記事によるとですね、飲料大手のペプシコですとか、日本のメガバンクグループの MUFG などが新たにオフィスを開設したそうです。従来はですね、巨大テック企業、日経アジアの記事ではテックビヒーモス、ビヒーモスっていうのは旧約聖書に出てくる神話上の巨大生物のことなんですが、よくですね、巨大、ものすごく大きなものっていうのを表すときに英語でよく使われます。この巨大テック企業がですね、インドを有効活用、従来はしてきたんですが、 IT とかテクノロジー企業以外でもですね、インドのテック人材を活用する動きが広がっています。
今後も同様の動きが続きそうですか？
はい、記事ではですね、インドのテック人材の、人数だけではなくてタレントの質も重要だというふうに指摘しています。世界のテック人材のプールと呼ばれるようになったインドではですね、人材の育成も、ものすごい勢いで進んでおりまして、AI ですとかサイバーセキュリティの専門家などですね、今最も、求められている人材も増えています。記事ではですね、今後グローバル企業の、ケイパビリティセンターとインド国内 IT 大手との人材争奪が激しさを増すとも指摘しています。
はい、旧約聖書に出てくるその巨大生物が、はい、 ビジネス用語にもなるんですね。
そうですね、はい、なりますよね、ジェフさん。
Yes, behemoth is a word that's I guess it's first used in the Bible、うん、but it justWe don't think about that so much today、right. when we use it.
聖書では最初使われていたけど、もう割とこっちの用語になってるわけですね。Tech behemoth、覚えたいと思います。はい、以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイト、またはこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Nissan to cut 7 car plants after massive net loss of $4.5 billion.
日産、国内外7工場削減。アメリカでホンダと協業を検討。5月13日、日経電子版の記事に関連しています。5月21日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Nissan to cut 7 car plants after massive net loss of $4.5 billion. New CEO faces early test in market buffeted by Trump tariffs. Japanese automaker Nissan Motor will cut 7 of its 17 factories under its new CEO's sweeping restructuring strategy aimed at turning the loss-making company around.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。サブタイトルのキーワードです。
Buffet。
激しく揺さぶる、翻弄する。
Buffet。
例文をお願いします。
The fishing boat was buffeted by large waves and strong winds as it attempted to return to port.
漁船は港に戻ろうとした際に、大きな波と強風に襲われました。
The fishing boat was buffeted by large waves and strong winds as it attempted to return to port.
ビュッフェという意味合いでこの単語を名詞で使うときは発音が違いますね。The noun version of this word has a completely different meaning and completely different pronunciation, doesn't it?
Yes, the noun version is pronounced buffet, where the final T is not pronounced, while the verb is buffet, where the final T is pronounced and means to hit or strike repeatedly or with heavy force.、う
ん、名詞で使うときはバッフェイになるわけですね、
mm-hmm.
で、名詞では最後の T は発音しません。動詞形はバッフェットと発音し、最後の T を発音して繰り返し、または強い力で打つことを意味します。第一パラグラフのキーワードです。
Sweeping。
抜本的な、全面的な。
Sweeping。Turn around.
何々を立て直す、好転させる。
Turn around.
例文をお願いします。
The company was facing bankruptcy, but luckily, our board of directors found a way to turn things around.
会社は倒産の危機に瀕していましたが、幸運にも取締役会が事態を好転させる方法を見つけました。
The company was facing bankruptcy, but luckily, our board of directors found a way to turn things around.
では続いて第2パラグラフです。
Nissan will consolidate its factories in Thailand and move production in Argentina to Brazil as part of those plans, President and CEO Ivan Espinosa said at a press conference on Tuesday. He added that the company is undertaking a global assessment, including Japan.
第2パラグラフのキーワードです。
Consolidate.
何々を統合する、連結する。
Consolidate. Undertake.
何々に取り掛かる、着手する。
Undertake.
では続いて第3パラグラフです。
The announcement comes as the company on the same day posted one of its biggest net losses of 670 billion yen or $4.5 billion for the fiscal year ended March. The loss was smaller than the company had forecast in late April when it said it was expecting a net loss of 700 billion to 750 billion yen.
第3パラグラフのキーワードです。
Post.
何々を計上する。
Post.
例文をお願いします。
The company has posted its largest profit to date.
会社はこれまでで最大の利益を記録しました。
The company has posted its largest profit to date.
オンライン上に投稿するときもポストを使いますよね。Is this post the same as to post something online?
Yes, post means to put something where everyone can see it or find out about it.
ポストは誰もが見たり知ったりできる場所に何かを載せるという意味なんですね。
Yes, so even the post in poster has this meaning. A poster is something you put up that you want everyone to see.
ポスターのポストにもこの意味があります。ポスターというのはみんなに見てもらいたいと思って貼るものということです。
Mm-hmm.
続いてのキーワードです。
Net loss.
最終赤字、純損失。
Net loss.
続いて第4パラグラフを飛ばしまして第5パラグラフです。
The car maker's bottom line for fiscal 2024 sagged badly compared with the previous year when it posted a net profit of 426.6 billion yen. The weaker numbers were blamed on sluggish sales in its major markets, including the US and China, as well as impairment charges related to a review of its assets across North America, Latin America, Europe, and Japan.
第5パラグラフのキーワードです。
Bottom line.
最終損益
Bottom line Sag
落ち込む、下落する
Sag Be blamed on
何々のせいにされる、何々を理由とする
Be blamed on Sluggish sales
販売不振
Sluggish sales Impairment charge
減損損失
Impairment charge
続いて第6パラグラフです
Espinosa saidOur full-year financial results are a wake-up call. The reality is clear. We have a very high-cost structure.
第6パラグラフのキーワードです。
Full-year financial results.
通期決算。
Full-year financial results. A wake-up call.
警鐘。
A wake-up call.
続いて第7パラグラフです。
The current fiscal year is a year of transition for Nissan, he added.
第7パラグラフのキーワードです。
A year of transition.
移行の年。
A year of transition.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。5月13日、日産自動車は2028年3月期までに世界で7工場を削減すると発表しました。国内工場も対象にします。世界従業員数の 15% に相当する2万人の削減にも踏み切ります。これまで複数回の構造改革を進めてきましたが、高コスト体質から脱却できないまま、主力のアメリカや中国で販売が落ち込みました。再建を急ぐ中、アメリカのトランプ政権の関税政策も重荷になるとみられています。さあ、田中さん、日産自動車が国内外で工場を削減するという記事ですね。
はい、日産はですね、業績の低迷が続いておりまして、コスト削減が急務になっています。それまでの CEO だった内田誠さんが進めてきたですね、経営再建策が、結局うまくいかずですね、4月に、新しい CEO のイヴァン・エスピノーサさんというメキシコ出身の、CEO が就任しました。今回はですね、エスピノーサさんが就任してから初めてとなる本格的な経営再建策の発表になりました。2025年3月決算に合わせて発表したんですが、国内外で7工場を削減すると、合わせて世界の従業員の 15% に相当する2万人を削減するということです。 抜本的なリストラ戦略、先ほども出てきましたけれども日経アジアでは、スイーピングリストラクチュリングストラテジーと訳していますが、まさに抜本的なリストラ戦略がですね必要な段階です。赤字見込みの日産をターンアラウンドするために、必要な戦略だというふうにですねエスピノサさんは説明していました。
なぜ日産の業績はここまで落ち込んでしまったのでしょうか。
はい、今回のですね経営悪化のまあ元々の原因をたどると、2018年11月のカルロス・ゴーン元 CEO の逮捕まで行き着きます。ゴーンさんはですね野心的な拡大戦略をとって、特に新興国ですねこちらで、自動車工場を相次ぎ建設しました。ただですねこの戦略がうまくいかず、ゴーンさんが逮捕されたことによってですね退場して、日産はですね急激な戦略転換が必要になりました。エスピノサさんの前の CEO の内田誠さんですが、一旦はですねリストラ策をまとめてホンダとのですね経営統合を検討するというふうに発表したんですが、結局ですねこの案もうまくいきませんでした。そしてホンダとの経営統合は撤回になってしまいました。内田さんはですね結局退任して、エスピノサさんが CEO に就任しました。日経アジアによるとエスピノサさんは、先ほども出てきましたけど日産の現状ですね Our full year financial results are a wake up callWe have a very high cost structure というふうに表現しています。先ほども出てきましたが、Wake up call ですねこの場合は警鐘という意味合いで使っています。高いコスト構造が問題だとして、今回のリストラに踏み切りました。
今 Wake up call という言葉が出てきたんですけれども日本では誰か起こすという意味では、はい、モーニングコールという、
はい、ホテルでお願いする、
ねはい、言い方をしますけどジェフさんモーニングコールって英語で言いますか。
No, we don't say morning call. I suppose you could imagine what it means, but we don't sayMorning call, we always say wake up call.
まあ、英語だったんですね。
Yeah, you could say in a hotel, could I get a wake up call tomorrow at 7 o'clock? Yeah, that would be standard.
はい。さて、なかなか厳しい内容ですが、見通しはどうでしょうか。
はい、楽観できる状況ではないです。まずはですね、リストラをしっかり進めなくてはいけないという課題がある上にですね、さらに新型車の開発も進める必要があります。特にですね、自動車産業では100年に一度と呼ばれる変革期にあります。車のデジタル化が大きく進んでいてですね、こうした開発投資が、非常に厳しくなっています。日産はですね、もともと中国とアメリカが主要な市場なんですが、日経アジアが報道しているようにですね、中国では、まあ、BYD といった現地の EV メーカーが急激にシェアを伸ばしていて、競争が厳しくなっています。一方の米国ですね、こちらも日経アジアがよく報道していますが、トランプ政権による高関税政策が日本の自動車メーカーの先行きに大きな打撃になりそうです。日経アジアの記事ではですね、Nissan faces headwinds from US President Donald Trump's tariff increase となっていますが、ヘッドウィンドは、逆風、まさにですね、こうした逆風化で、リストラを進める必要があるので、とても厳しい状態だと言えます。
はい。日産自動車が国内外で工場を削減するという記事をご紹介しました。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さてこの番組は放送後ラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経ではこの番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。